聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
だから聞くなって言ってんのに。
だんだん怒る口調になってきましたね、あなた。先週は特別編成のためこの番組お休みを頂戴いたしました。
そうそう、あのラジオネームおたおじさんもね、
はい、
もう林田さん驚かさないでくださいよ、もういきなり真面目な声で番組冒頭にお知らせがありますなんて、2週間前のオープニングはそうでしたね。
そうでしたね、
まあ、特別番組のため先週はこの番組お休みしまして、うん、私もですね、やったー、1週間楽できるじゃんと思っていたら、
はい、
なんとその特別番組というのは NBC ショッピング特番で、
はいはい、
村山アナウンサー担当の番組で、
あなたがやった番組だったの。
全然休めなかったじゃないですか。
そのまんまじゃあ土曜日の午後4時あなた出てるんじゃないの。
出ました。
そうですか、
はい、というわけで、
まはい、あのリスナーの皆さんの中にはね、この番組がかなり異彩を放つ番組ということ で社内の理解を得られてないんじゃないかと心配する声が寄せられているんですが、
まあ理解得られてないのはその通りなんですけれども。
意外とでもあの審判はいるのよ。
意外とね、トイレとかでね、
うん、
横に並んだ時に、うん、こっそり聞いてますよってね、
はい、
こっそり言ってくる人が結構多いですよ。この番組
小声で言う人多いですね。
小声で言いますよね。
街中の、リスナーの方から声かけられる時も大体小声です、
ね、
はい、
聞かせられないラジオ聞いてますよ。
そんな、怪しい番組じゃないんですから。
この間初老のおじさんからも声かけられましたね。
あ、
こういう初老の方も聞いてらっしゃるんだと思うとちょっと身が引き締まるような思いがいたしましたけど、ね、
頑張っていかないといけませんね。
さあ今週も頑張ってまいりましょう。この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週の聞かせられないテーマは戦闘メカザブングルです。
カッチカチやぞ、カッチカチやぞ、ゾクゾクするやろ
っていう人たちと先日大村協定で私ご一緒したんですけれども、
会ってましたね。
ザブングル、
ええ、
今お笑いコンビ、
ええ、
もう人気急上昇、もう天丼知らずのうな丼のぼりでございますよ
今。どうでしょうか、ええ、インターネットでザブングルと検索するとどっちが多く出るんでしょうね。
あっちかもね。
あっちかもしんないね。
いや、それがね、聞いてみたんですよ。
はい、
ザブングルって何でつけたの、はい、って言ったら、うん、あ、村山さん知ってますか、あの、青いロボットですよ。いや、知ってますけど、って言ったらね、いや、なんか名前がかっこいいんでつけてみましたっていうね。
そうですか。
思い入れは全然ないそうです。
なんかウィキペディアを見ましたら、うん、ザブングルのネーミングはお父さんがつけたというふうに書いてありましたが、じゃあ誤りなんでしょうかね。
そんな話はさっぱり聞きませんでしたね。
ウィキペディア嘘ばっかすかね。ね、
嘘ばっかりってことはないけれども。
そう、自分のプロフィール見たことあります、ウィキペディアで。
あるある。
結構嘘多くない？
うん、いや、ちょっと違う。
どうでしょう。
いや、でもね、あれ、自分で書き換えると良くないんでしょ、あれって。いや、
編集方針に反してますね。
あの、第三者が書くというのが大事らしいんで、
はい、
もうむしろあれに合わせて生きていこうかなと。
あなたはウィキペディアに合わせて生きていきますか。
いや、もうやれるがままですよ。
そうですか。
いや、あの、結構、
嫌なことも書いてあったりしますからね。
嫌なことが書いてあったの？
書いて、俺ね、脇汗がひどいとかね、そんなことがね、書いてあるの。傷つくじゃないのさ。
まあ、実際結構なもんですけれども、ね。
まあ、それは否定しないけれどもさ、嘘じゃないけどさ。
脇汗がひどいとかよく知ってますね。
もう、で、書くなっつんだよね。誰が書いてんだろうね、あんなのね。
時。
まあ、あなた？
いや、違いますけどね。
もう話が最初から脱線しておりますが。
ザブングルのね、今日はお笑いコンビの方の話をしていきますよ。
さおい。
違うの？
違いますよ。私、今日はほら、参考資料持ってきました、自宅から。
持ってきちゃったロマンアルバム。
エクストラ57号ですよ。
ほ
う。50、前に6巻も出てんのね、このシリーズ、いろんなものがね。
そうですね。890円って、当時は高い方でしたよね、これってね。
高い方でしたね。あの、子供のお小遣いではなかなか かなか簡単には手が出ない本でしたけれども、はい、たくさんいっぱいね、絵とか写真がねあってもうときめいてましたが、ビデオがね簡単に買えない時代でしたから、こういうもうムック系ね、雑誌でアニメの情報を知るという、まあ、典型的な時代の代表する本ですよね。
A4 版のね、当時は高級感あふれる本でしたよ、う
ん、ねえ、あの表紙を描いてるのが古川智則さんの絵ですよ。
あら、この水彩が懐かしいですね。
ねえ、で、この人エルチでしたっけ。
エルチですね。
で、エルチさんの意外とパンチラが多いっていうのは覚えてますか。
いや、したっ
す。え、
いきなり
そういう話して申し訳ないけれども、
明るいこの時間、
ちょっと見てください、ロマンアルバムの表紙のエルチもちゃんとほら、
あ、ちょっと見えてる。
そうで、こういうカットが異常にこのザブングルは多かったんです。
あ、そうだったっけ。
今だったら結構引っかかると思いますが、あのおっぱいが描かれてるカットもかなり多いのが特徴的でした。
そう、おっぱいとかパンチラとか、あなた林田さん、
どうしましたか。まあ、いや、カチカチやぞ、おい、
カチカチやぞ。ゾクゾクするやろ。はい、人のネタであんまり突っ走るのは良くないですね。
遊ばないように。戦闘メカザブングルはですね、1980年昭和57年2月の6日から83年、
82年からですね。
82年、はい、なんて言いました。
80年っていう、
ごめんなさい、82年からですね。はい、83年まで、放送されました。
そうです。
名古屋テレビ、テレビ朝日系列ということですから、当時はですね、長崎で言いますと NBC がネットしておりました。確か僕ね、火曜の午後20分ぐらいからの放送だったと覚えてるんです
けど、午後5時20分ですか。
ええ、
はい、いちいち単語が抜けてますよ、さっきから。
NBC 何て言いました僕。
いや、もういいですか、先に進みましょうか。
そうですか。まあ、富野由悠季さんが手掛けた作品ということなんですけれどもね、高校1年でこう、テニス部が終わって家に帰ってこの録画したビデオを見るのが本当に楽しみでしたね。
あ、火曜日ね。そうか、
ええ、
部活動をしていると見れない時間帯ですね、夕方5時20分というのはね。
そうなんですよ、で同級生にですね、当時覚えてますよ、家に帰ってザブングル見るんだったら、ザブングルって何なんだったら、戦闘メカザブングルだって説明したら、なんじゃそりゃと、高校生になって君はそれを見てるのかと言って同級生からなじられたのを未だに覚えてますね。
長崎東高で。
もうバカにすんなと、ザブングル面白さを君たちは知らないのかと言って口論になった記憶があります。
そうですか、はい、そこまで熱くたぎらせたその理由をちょっと聞いてみましょうか。
これね、いろいろあると思うんですけれど、僕ね、そう、まずちょっとメールをね紹介したいと思うんですよ。
熱いメールが結構来てますよ、
はい、ジャン・リュックさんなんですけれどもね、はいはい、どこの方はですね、ザブングルといえば、まあ、魅力をいろいろと語ってらっしゃるんですが、作業用の重機の発展系を思わせる外観のロボットがかっこよかった。
そうですね、
前編ギャグ満載のストーリーや、ハンドルで操縦するウォーカーマシーン、どんぐりまなこのキャラクターという設定が当時のリアルロボット全盛のアニメ、富野監督自身が作った作品のガンダムを否定するかのようで印象的でした。とはいえ、全体を通してのストーリーは荒廃した地球を蘇らせるための新しい人類の創造という壮大なストーリーで、過去に2度新しい人類の創造に失敗していること、それからブルーストーンと呼ばれる鉱石は実は何の価値もなく、新しく作られた人類に貨幣制度を教えるためのツールだったとか、細かな設定が面白く、今考えてみればある意味人類補完計画と言っても良い内容。
そうかもしれませんね。
とても鮮烈に覚えていますというふうにお書き添えいただき、僕もこれね非常に共感できるご意見なんですよ。ストーリー設定がとても細かくって、まさかそういう展開に行くと思わなかった。
いやでもね、これはね当時いろんな議論がね、アニメックとか、それからアニメージュとか、いろんなアニメ雑誌でもいろんな議論が繰り広げられていたと思いますけど、私これはね私の意見なんですけれども、明らかに番組の途中で路線変更がなされたと思うんですよ。
ほうほう。
というのは、最初ね惑星ゾラと呼ばれる見知らぬ星でのストーリーとして始まって、
はい、
実は地球だった、ね、でブルーストーンをみんなして一生懸命集めて、イノセントと言われる支配者に収めていた、最初はね絶対ね惑星ゾラっていう僕は架空の星の話だったと思うし、ブルーストーンも意味があったと思いますよ最初は。それがね途中で路線変更があってで、ブルーストーンは意味のないものだったというふうな、何かね何か途中で変わったんじゃないかという気が今でもしてますね。
ナレーションで途中から惑星ゾラと呼ばれる地球という言葉が入り出すんですよね。
途中から変わったんですよ。
でね、村山さん、このロマンアルバムの中に、日本サンライズが作成した番組の企画書があるんですよ。
ほうほうほう。
これの舞台設定を見ますとね、うん、物語の舞台となるのは、これも違いますよ。地球の植民性で銀河辺境の惑星ゾラ。
ああ、いやでもね、やっぱり、
地球じゃない。
そう、あの、最初スタートした時は、うん、ゾラはそうだったんだと思います。
で、ストーリーがだんだん変質化していったと。
そう。で、最初ね、まあ最初から、なんていうか、ギャグの裏に隠れたペーソスっていうのはあったんだけれども、
うん、
途中から、真面目なストーリーになりましたよね。
なっていった。
ね。エルチにちょっと不幸があったりとかね。
ええ。
うん。
ありました、うん、失明というね、
目が見えなくなっちゃうんですよね。
あったりとかするんですよね。うん、
で、あと、まあ、その主役ロボットの交代もありましたしね。
はい。
うん、
ザブングルがっていうタイトルのアニメーションなんですが、途中でザブングル壊れてなくなっちゃうんですよね。ギャリアになっちゃうんですよね。
いや、ザブングルは出てきますけれども、
青いマシンとしてはそのまま、うん、あ、そうかそうか、
うん、なくなりはしない、
なくなりはしないのか。
ザブングルも、まあ、最初から2機いたっていうのも新鮮でしたけれどもね、ギャリアが加わって、ギャリア主人公がギャリアに乗る、
そうか、
緑色の、
この、女の子なんだっけ、俺名前がなかなか覚えてないんだな、
青髪の方ね、
L
のライバルですよ、主人公と三角関係の、
そうそうそうそう、ラグ、
ごめんごめん、
ラグが途中で乗ったりとかしたね、
はい、そうそうそう
そうか、そうか、うん、いや僕ね、もう一つ面白いのはね、その今僕名前出てこなかったんだけれど、この人間関係の設定がとても面白くって、
うん、
三角関係になっていくじゃない、
はい、
で宮崎駿のアニメが大好きだったんだけれど、
は
あ
は
あ、あれはどちらかというと、例えばもうコナンにも特徴的なんだし、ルパンもそうなんだけど、うん、そうラピュタもそうだけど、うん、1対1の関係が多いじゃないですか、
うん、
でその女の子を守る男の子だったり、するんだけれど、このザブングルに出てくる人間関係って、ジロンを好きになるのがラグであったり、うん、いろんな女の子であったり、うん、でその嫉妬心からその船を降りたりとか、うん、で当てつけに別の男と付き合ったりとか、うんうん、まあ、ちょっと子供向けにしては大人な恋愛がたくさん出てくるのがとても面白かった。
そうですね、ああ確かにそうかも、
うん、そういうところが非常に見ていて最後まで飽きさせない展開で、ワクワクしながら見ておりました。
あとよく動きましたね。
動きました、
うんうん、作画がね、
うん、
これねちょっとうろ覚えでちょっと申し訳ないんですけれども、当時すごく話題になったのが、とにかくよく動くキャラクターたちが画面を所狭しと暴れ回る。当時のアニメーションで30分ものの作画枚数がだいたい2000枚から3000枚とかだったと思うんですけど、
ええ、
ザブングルは毎回5000枚6000枚セル画を使ってたというね、記憶がねあるんですよね、
はあ、
うん、
目指していたのは、富野由悠季は未来少年コナン、あるいはカリオストロの城の動きだっていう風に言われてるんですよね。小川智則さんにもそういうことを言って、作画をしたということが、
そうですか、
中に書いてありますけど、確かにね、ほら未来少年コナンで三角塔からこう飛び降りてくるシーンで、高いところから飛び降りた後は足からビューンとこうしびれが伝わる有名なシーンがありますが、あれを彷彿とさせるようなジロンの動きとかも結構あるんですよね。
そうですね、もう巨大なウォーカーマシーンと差しで戦っても大丈夫なような、なんか丈夫さがありましたね、ジロンにはね。
そうですね、メカの朴突さはコナン のダイスが乗っていたね、
あの
機械とかね、ああいうのもまた彷彿とさせますし、うんうん、世界観としてはかなり未来少年コナンをリスペクトしている部分も、
ま
あ
ね、荒廃した後の地球という点でも一致してますね、うん、
ですよね、うん、一曲いきましょうか。
行きましょう。
私カラオケボックスに行くと必ず歌う曲がありましてねこのザブングルの主題歌
名曲でございますね、
ええ、聞いていきましょうか。串田明疾風ザブングル。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
こちらはラジオネーム中ちゃんのメッセージです。
いつもありがとうございます。
きたー、ザブングル嬉しくって軽く漏らしそうです
おいおい
大丈夫でしょうか。ウォーカーマシンのデザインもさることながら、うん、なんてったってこの作品はキャラクターデザインがいいんですよね。
素晴らしかった。
主人公がまん丸顔のどまんじゅうだったり、みんな目に斜め線が入ってたり、絵の表現の広さに衝撃を受けた作品です。中ちゃんも芸術家の人ですけれどもね。なるほど。シビリアンとかイノセントとか洗脳とか文化とか芸術とかいろいろキーワードありますけど、個人的にはみんなで走った最終回、とっても好きな大団円の一つです。そりゃやりすぎやりすぎだってぐらい映画版さらにいい終わり方でしたね。同じ人が遺伝を作ったとは思えない終わり方でした。かっこ笑い。
ね、
イデオンはみんな滅んじゃいますからね。
そういうストーリー終わりでしたっけ、イデオンって。
イデオンは。
イデオンは。ああ、富野さんね、イデオンはね、うん、なんかね、あ、それぞれ作品をね、一言で評してるんですけど。
そのロマンアルバムで、
うん。ガンダムっていうのは、あ、真面目。
真面目。
イデオンはシリアス。
ほう、
ザブングルは遊び半分。で作ったっていう風にまとめてますですね。さて、そのキャラクターデザインですけど、古川智則さんという方がね、
イデオンと同じ人で
ね、うん、さっきちょっとロマンアルバム見てて、トロンミランの絵の出来がいいなと思って見てました、
ね、ショートカットの青い髪ですね。
この煽り気味のね、顎がカクッとした感じ、唇が今でいうなんかこうグロス系のね、ルージュでピカッと光った感じ、
天ぷら食べた後の、
ね、その例えはいかがなのかと、
なんとか姉妹みたいな。
確かにね、
な
んとも言えないあの色っぽさがありますね、
この人このままイデオンに出てきていい感じでしたね。
トロンミランね、うん、やたら強いんですよね、うん、確かにジロンというキャラクターも主役にしてはこんなね、ずんぐりむっくりというのは斬新でしたよね。
ジャガイモみたいな顔でしたもんね、
うんう
ん、
そしてもう一人デザイナーとして僕この作品で好きになったのが伊豆淵豊さん。
お、
結構ゲストメカをこの伊豆淵さんがデザインされてるんですよね。
なるほど、
うんうん、まあ、あの小川原さんの絵よりも僕はどちらかというとこの伊豆淵さんが描くキャラクターが好きでして、
このオタク野郎、
そうかな、やっぱりモーションコミックとか当時ありましてね、
懐かしいですね、
あの、アニメーターの方々が、うん、漫画を描いていた時期があってね、そうそ
う、あ、懐かしいな、
モーションコミックずいぶん買って、うん、伊豆淵さんが絵が載っていてね、
あ、
でもう一つはね、ガソリンで動く内燃機関で煙を吐いて、そしてホバーを使っているというところが僕はとてもあのシンパシーを感じたんですよ。
ホバギーとか出てきましたね、
ずいぶん真似して絵描きましたね、当時高校生の頃ですね。
懐かしいですね、プラモデルもありましたね。
ジェットで飛ぶものもいいですが、うん、なんとなくこう空気をね、
うん、
換気扇というか、うん、まあ、扇風機のお化けみたいなのでボワーッと送って浮くという、うん、その発想が素敵じゃないですか、アナログ的で、
うん、48分の1のプラモデルもありましたね、それはね、当時ね。
あ、そうですか。お作りになりましたか、プラモデルは。
ホバギーは作りましたね。そこで、今回も当時もののプラモデルを1個持ってきました。
なんかガサガサ出てきましたよ、
はい、
あー、出ました、
144分の1のダッガータイプ。
はあ、ははあ、はい。カッチカチですな。うわ、うん、当時のままじゃないですか。
これがね、これが多分一番価値があるのが当時のカタログ。見てください、このバンダイの心意気。
うわ、かっこいいですね、このカタログ。
かっこいいですね。ラジオだからお見せできないのが残念ですね。
あら、もう少し色が髪変わってますね、は
い。ちょっとね、茶色く変色しかけてますけれどもね。
ええ。
もうバンダイがいかにこのザブングルに対して、
ええ、
まあ、なんていうかガンダムと違うアプローチで新しいブームを作り出そうとしていたかというのがこのカタログを見るとよくわかります ね、
そうですね。
もうアニメからさらに踏み込んで、
ええ、
工事現場の重機をイメージさせるような、
うん、
このデザインと、まあ、このカタログに載っているのは試作品なんですけれどもね、
はい、
今の平成の我々の目で見てもこのデザイン性の高さというのはすごいですね。
そうですね、うん、そして近年また再販されましたですよね、その再販されたものは私一生懸命買いましたけれども、ね、
買いましたか。
ただガンプラに慣れている世代にしてみると、あのパチパチっと組めば出来上がってしまうものと比べると随分と作るにはハードルが高かったですね。
あのね、ぶっちゃけ HGUC も MG も誰が作っても丁寧に作ればかなりの仕上がりになるんですよね、うん、ところがやっぱ20年前30年前のプラモデルというのは、
うん、
ちょっとこう技術的に頑張らないと、
そうなのよ、
無理ね、
溝が消せなかったりとかいろいろあったりするんですけどね。そして模型ファンで有名な話がですね、この後半出てくるギャリアというマシン、144分の1のみの発売で100分の1というのが発売されなかったというのが多くの模型ファンにトラウマを残している話なんですよね。
欲しかったな100分の1。
これが2008年、去年の4月ようやく発売、25年の歳月ですよ。
すごいな
ぁ。買っちゃいましたよ。
買いましたか。
まだ組み立ててないけどね。
あれ作るの大変そうね、ちょっとね、
でもかなり組み立てやすい、設計にはなっているようです
よ。パーツは多いんだけれども、逆に作りやすいというね、不思議ですね。
この25年間の歳月のノウハウがギュッと詰まったプラモデルになってますけど、
ね、でも当時のね、25年前のパッケージデザインを踏襲して、なかなかファン心をくすぐる、ね、いい製品ですね、あれはね。
ただ値段がちょっと高かったね、
はい、いくら
だったかな、5,000〜6,000円は軽くした、
6,000円ぐらいしましたよね、確かね、
したような気がしますね。
どうぞ皆様お近くの模型店でお買い求めください。
はい、
はい、
じゃあ曲をもう一曲いきましょうか。ミオさんの歌声、ダンバインじゃないんですよ。
いいですね。
ザブングの挿入歌なんですよ。 Hey you。
やっぱりね、ザブングルは思い入れのある方が多いみたいで、メッセージも多かったです。
はい、
佐賀のラインハルト翔一さん、それから限定解除3回カブライダーさんをはじめ、たくさんの方からメッセージを頂戴してますね。
謎のタクシードライバートラビスさんからもいただいておりました。
はい、ちょっとね、お名前すらも紹介できないぐらいたくさんいただいてますが、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、限定解除3回カブライダーさん、聞かせられないラジオ最高です。村山さんの一つ下です。仕事の都合でホームページからでしか聞けませんが、日本ラジオ史上すごい番組だと思います。
そこまで言っていただいてありがとうございます。
ぜひガチャマンお願いしますって。
ああ、そうですか。まあ、いろんなテーマに対するリクエストも来てるわけですけれども、ね、はい、8月は実は収録スケジュールがイレギュラーになっているのでございます。
もうぶっちゃけですよ。はい、
メッセージがいただいたリアルなタイミングでご紹介できない可能性があります。今のところの予定を申し上げますと、8月の1日めくるめく村山コレクションと題してお送りしてまいります。8日、私が好きなコミックパート1林田編、15日は私が好きなコミックパート2村山編。
はい、
さあどんな話になるのか
お楽しみにどうぞ。はい、この番組ポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC ホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ハガキでもファックスでも送ってください。 OK です。以上、聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和、
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。